みんなのダイエット。この番組はどうして米を好きになってしまったんだろうと、炭水化物の誘惑にもだえる皆様を救いたいダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と、
もやもやしてます半助と、
ムラムラしてますって言ったら変な感じか、武藤博です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの冒頭ですが、永井さんが YouTube を上げてくださっていたので、オリジナルのなんだミュージックビデオ、
はい、
PV、見ましたが、初めてこのアーティストのお姿を見ました。で、曲は聞いたことあるかなと思ったんですが、ありませんでした、はい、以上です。
僕は見たこともないので、永井先生教えてください。
はい、今回はですね、東方神起というグループの、どうして君を好きになってしまったんだろうから、もう本当に君を米に変えただけということでですね、オマージュさせていただきましてですね、まあ、ここは米でも麺でも各自お好きな炭水化物に置き換えていただけると、一応どうしてシリーズとしてお楽しみいただけますので、頭の中でちょっとお好きなものに変換していただけると良いのかなと思っておりますが、
もうこれね、ずいぶん前からこの東方神起さんのお名前はよく聞いてたんですよ。すごい女性に、
そんなイメージあります。
すごい人気ですよね。
ごめん。
人気、
はい、
そうだね。ピークの時と多分グループの人数が今違うんですよね、確か。
そうなんですか。
多分今回の曲の時点では5名グループだったはずなんです。
はい。
今2名です。
そうなんですか。
で、PV のメインになってる方、ジェジュンさんっていう人は、今ソロアーティストとして日本と韓国を行ったり来たりして活躍していて、っていう感じですね。
へぇ。なんか、同年代ぐらいの人から、若い人から、なんかすげえ女性が、よう、東方神起言うて聞きましたけど。
へぇ。
そうですね。今は多分BTS っていうグループですね。多分韓国で言うと、防弾少年団っていう確か漢字がついてたと思うんですけど、今アメリカのチャートでものすごく売れてるんですよ。だから本当にアジア圏のアーティストとして本当にかなり本格的にヒットしていて、もう聞いた感じ全く洋楽の楽曲が、本当にだから9月10月時点で1位2位を取るぐらいの勢いで席巻してる感じです。
へ
ぇ。なんで今が BTS なので、まあ今回の曲も2008年の楽曲なので、まあなんだかんだ言いながら、干支が一周するぐらい。
そうですね、そう言われたらそんなあれだったんだ。まあでも。
まあ世代的にはそうですね、世代交代はしていますが、でも、当時東方神起っていうと、本当に半助さんが言われるくらい、もう、ワーキャーな感じだったグループですよね。
鉄道はリアルで周りで騒いでる方は存じないので、ネットで文字しか見ないので、何と読むのかすら分かんなくて。
ああ、そういうこと？なるほど。
今、ハンスケさんが言ってくれて、東方神起みたいな、後ろにクエスチョンマークがつくぐらい、字を見た、字が、ね、流行ってたので字をたくさん見たんですけど、何て読むか分かんない。ましてイントネーション分かんないみたいな。
ああ、まあでもそのイントネーションが合ってるのかどうかよく分かります。あ、でもそういう風に言ってた気がするな。
僕この2008年頃じゃないかな、お笑い芸人の友近さん、友近さんもネットでしか文字を見なかったので、地下っていうのが後ろに来るとウコンとかサコンじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからまあユーコンとは思わなかったけど、まさか訓読みで友近って読むとは思わなくて、
ああなるほど。
リアルで友近って言われて、ってもしかしてまさか ていうのにすごく脳のヒットポイントを使った記憶があるぐらい、はい。だから、見てる字と聞いた字が違うっていう、もう漢字が書けないレベルからもっと一段下がってしまって、人間ダメになってる状態になってます。
なるほどね。
なので、本当に聞いていい？東方神起でいいの？
合ってますよね。
はい。東方神起で。
ありがとうございます。今度からなんか疑問があったらここで聞くようにします。
はい。じゃあ僕も聞いていいですか。
はい。
ごめんなさい。東方神起は、初めて姿見ました。名前は散々聞いてたけど、曲も聞いたことないし、うん、どんな人たちなのかも知らない、う
ん。うん、僕もまだわかんない。
今回初めてね。
すべてに振り仮名とイントネーションをちゃんとつけてほしいよね。
確かにね。
もうそんな時代なんだからさ、はい、ポイントするとさ、なんかちゃんときちっと正しい発音をやってほしいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、ここは質問コーナーになりそうだということで、僕も聞かせてもらいます。
はい。
10月1日、衝撃の発表があったんですよ。
え？
ニュース、いろんなところでニュースが飛び交っておりました。
10月1日。
衣替えですか？
10月1日って言ったら、半助さんが美味しそうに食べるからなりたいと言った石原さとみさんが結婚発表して、東証のコンピューターを止めたという日ですか？
そうです。結婚発表されたんですよ。
あ、当たりだったの？当たりだったの？
あ、当たりです。
あ、はい。
で、と思って慌てていろんなニュースを見たわけですよ。
はい。
したら、どこを見ても大抵お相手は、同年代の一般男性。あるいは同世代で普通の会社員って書かれてるんですよ。
はい。
もやっとしますよね。
何に？
石原さとみさんって33歳なんです。
はあ。
同世代って50代でも入るんですか？
入らないでしょう。
入らないんですかね。
すいません、半助さんにしてはその珍しくこうふわっとしないきちっとした情報を手に入れておられるってことは、そんなに石原さとみさんに良かったんですか？
うん、だってね、うん、50代同世代とは言わないよなと思って。
まさか自分が結婚しているとかいう妄想に駆られているとか。
いや、なんか86年なんですよ。33歳。
生まれが1986年ってことですか？
16 年、12月24日の誕生日ですよ。
ああ、今ぐらいなんか文章がおかしい方が半助さんと話してる感じがした。さっきのテキパキと来たら、これ俺今誰と話してるのと思った、今。今なんか安心した。
でね。
はい。
86年生まれの石原さとみさんと、まあ僕が68年生まれなんですよ。はい、なんか記事書いた人が間違えてんのかな。
大丈夫よ、あなたと結婚してないから。
大丈夫ですかね、
うん、
まあ会社員じゃないしね、
うん、お薬出しときましょうか。
一般だ、え、
一般でもないでしょ俺たち。
一般男性は入るかなみたいな、唯一入るのが、
いやどうでしょう
っていうね、もうショックですよ。もう、どうしようかと。
はあ。
ということで。まあでも、これ見て、ふと思ったんですけど。
はい。
年内結婚、っていうことみたいなんです。
またちゃんとしてきたぞ。うん。
披露宴ってどうなるんですかね。
知らんがな。あんた気にせんでいいがな。よかったらお祝いぐらい怒ってあげり。
で、最近、芸能人の人たちって、今年結婚した人って他います？いや、よう知らんねんけど。なんか、結婚披露宴のニュースって見なくないですか？
してないからじゃないですか。
やっぱしてないんですかね。
入籍はしても披露宴等々はまだしてないっていう方いらっしゃると思いますよ。
なんか、石原さとみさんの披露宴はどうなるんだろうっていう、最近気になって気になってぐるぐるなわけですけど、
うん、何時に出たら出 席したらいいのかと思ってるんですか？
そうそうそうそう。なんか、日にちもまだね、聞いてないから、いつなんだろうな、っていうのと。
うん、
気になって気になってなんですけど。
はい。
まあでも、結婚式あげ、式だけとか、席を入れるだけ入れといてっていう話を結構ちらちら聞くようになりまして。知り合いのお友達が結婚の予定があるらしいんですけど、お友達呼べないから、延期してるらしいんですよ。で、時間が、延期して時間ができるわけじゃないですか。
はい、
そうすると、式の、式場の、まあ、プランナーさんから、
うん、
内容の見直しとか、
うん、
新たな提案とか、新たなドレスとか、いろいろ来て、
うん、
予算が 1.5 倍から 1.8 倍ぐらいに今なってるらしいです。
ああ。
っていう、なかなか大変な状況らしいんですけど。
でも延期になったら破談も増えそうだよね。
ねえ、最初ゴールできなかったみたいな人も中にはいなくはないだろうなっていう心配と。ねえ、どうなるのかわかりませんが。
はい、
まあなんか、聞くと延期の延期ができなくて、
うん、
無理くり開催みたいな話もあったり、
うん、
なんかいろいろブライダル関係もそうなんですが、まあでも延期になったら新婦さん的にはもしかしたら追い込みをかけられなくもないのかなっていう感じもあるじゃないですか。
でも10月1日と思って頑張ってたのに延期とかあったらもういい無理せんとか言って、
あ、逆にそうなるのかな、どうなんですかね、
というパターンもありそうくないですか。
そうだよね、そこを目指して頑張ってたのがさらに2ヶ月先になりましたってなったら、
もういい肉食うケーキ食うご飯食う、しかも
そうなるのかな。
ね、しかも1ヶ月後とかぴったり分かってるならともかく、ちょっとまだコロナ次第じゃよく分かりませんねみたいな、2波が3波がとか言われたらね、
ああ、
また決まってから痩せるみたいな。
あ、になるのかな。
ありませんか。
だってここまで来て、ああもう一息できたかもって思ってて、あ、あと2ヶ月あるやん、じゃあもうちょっと頑張ろうっていう感じにはならないやろか。さあ自分に置き換えよう、
うん、俺ならなら
なりませんっていうところに行っちゃうといけないんです永井さん、こういう延期になった時間をうまく使うアドバイスを今結婚式を先延ばしに、先延ばしって言い方いけないのかな、少し延期されているご新婦さんへ何か良いアドバイスがないか。
もうですね、特にブライダルで花嫁さんに関してで言うと、
うん、
極論ドレスのことしかないんですよ。
おお。入るか入らないか、そんなとこ。
まあ入るか入らないかはもちろんですし、ただ入るように仕上げてもらっているわけです当日に。
うんうんうん。
でまあ前撮りって言って事前写真撮ったりとかもしますし、
うんうん、
ただそれがやっぱり日がずれると、それこそあのオリンピックに合わせて体を作っていたアスリートが1年ずれるとモチベーションの維持が難しいって言ってそれぞれの道を選ぶのと同じような感じですからね、極論すると。
神父さんそんなにストイックなの？
あのそのくらい、いやあのイベントとして大きいんですよ神父さんの中で。
まあまあまあそうですよね、一緒に一度っていうところでやるわけですからね。
そうでほらね、東京オリンピックだって一緒に一度参加できるかできないかと考えたら、
うん、
ことの重さ受け止め方としては同じくらいになるわけですよ、
うん、
でやっぱりあのその1年、うん、今度はやっぱりアスリートの方皆さん言うのはどうモチベーションを維持していくかっていう、うん、結構皆さん使われるわけで、
うん、
だからそうなると花嫁さんのモチベーションを維持するのはやっぱりあのドレスでしかないわけです、
うん、
で大体まあ2ヶ月もあったら1週間ぐらい太れるなとかもう1回あの軽く太ることはできそうだなって思っちゃいますからね
太ることは。
もう一回太って、もう一回痩せる時間ができたっていうふうに思うでしょうから、そのぐらいだからその日に合わせてるわけです。
ああ、そうなのかな。
だからやっぱりそこに関しては、すごくモチベーションを保つのは難しくなるので、
うん、
要はストレス、極端に制限がない状態で考えると、
うん、
例えばもっと新しいドレスも用意されるかもしれないじゃないですか。
あ、まあそういう話みたいですね。なんかそのさっき言った友人、知り合いのご友人はそういうパターンみたいです。
そう、そしたらそのドレスを着た時に綺麗な自分になるためにどうしたらよいかっていうことで新た2ヶ月間のモチベーションをかけるっていうことができるわけで。
うんうん。そうか、いっそのことドレス変えちゃうとかっていうのはありかも。
多分花嫁さんとすると大きくモチベーションは保ちやすくなると思います。
そう、なんか当初の予定の時だとそのドレスが空いてなかったドレスが選べるようになるとか、新しいドレスが、新しいデザインのドレスができましたとか、なんかそういうのでなんかどんどんこう見直しになってるっていうようなお話みたいなので、選べなかったドレスで良かったのがあったりとか、それを目指してみたいなのもあるかもしれないですね。確かに
そうです。だから新しいドレスの似合う体型を作っていく2ヶ月間っていう風に考えると、
うんうん、
維持しやすくはなるでしょうし、多分これでただただ2ヶ月先に伸びたってなったら、
うん、
すごく多分いろいろな意味で維持するのは難しいですからね、
うん、
思い切って多分新たなドレスに選び直すことができるのであれば、
うん、
それが一番効果的にモチベーションを維持して当日綺麗な花嫁として仕上がってる可能性が一番高いですね、
うん、ね、まあすごくこう長くはないじゃないですか。数ヶ月ってなった時に、何年単位じゃないから短いけど、でも数週間とかっていうあれとするとやっぱり長いっていう、なんか微妙なその期間をうまくモチベーションを落とさずにうまく活用していただいて、いつかできる素敵な披露宴の日のために頑張っていただきたいなと。まあ本当大変だと思いますよね。
うん。
どんだけ太らないようにしようっていうのと、もう一回新たに痩せようっていうのだと、やっぱり気持ちの盛り上がり方変わりますからね。
で、まあ、ね、さっきも言いましたけど、その一生に一度っていう一大イベントに向けて頑張られる吉本さんに、頑張って、モチベーション落とさないように。いただければ。で、まあ、僕とか、哲夫さんだけだとこういうお話がね、なかなかできないので、定期的にこういった話を少し永井さんの方にご紹介していただけるようにしていきたいと思っておりますので、ぜひ、今後の番組を。
はい。それぐらい神父さん大変なんだから、もう、石原さとみさんに絡むのをやめてあげたら？こんな変なおっさんがわらわら来るわけやろ？石原さとみさんも大変よ。あなたよりももっと行動力のあるとぼけたおっさんもいるわけでしょ？なんか。
そうですね。
ねえ。
いや、なんかね、いろいろ見てたんですけど、ピンタレストってなんか哲夫さん前されて使って、出た時があったんです
か。はいはい、10年くらい前に。
ちょっとそんな前でしたっけあれ。
はい、インスタグラムが十何年前に一度流行りかけて、そして次にピンタレストになったんですよ。どちらもこう写真系っていう感じですよね、うん、で特にピンタレストは他のところの写真をいろいろ自分のなんか自分専用のクリップボードに留めていってコレクションするみたいないう感じですよね、
うん、あれやっぱそうなんですか。コレクションできるんですか。
はい。あと、インスタグラムが自分で写真を載っけるっていうところが主な感じなんですけど、ピンタレストは自分が写真載っけなくても、ネット上で見つけた、いろんな写真を自分のボードに留めていくみたいな感じ。
ああ、そういうことだ。
だと理解してますか。はい。
はい。いや、さっきね、10月、発表があったの、つい最近、まあ、最近じゃないですか。何日だったかなと思って、パッと調べようと思って、検索したわけですよ。
はい。
したら、多分、その、石原さとみさんのファンの人が、はい、ピンタレストに溜め込んだ、
はい。
石原さとみコレクション。
はい。
ドゥエーッと出てきたんですけど、
はい。
もう永遠見てられるね。
ああ
。やべえと思って、収録。ああ
、現世に帰ってこいと。
どこでスクロール止めるか、すごい大変。
しかもいい表情の写真ばっかりなんでしょうね、
多分。そうだからね。やっぱりね、はい、多分、好きな方が集められてるからね。変なやつとか、ニュースとかで使われるの、変なの使うときないですか。いや、この写真使うなや、みたいな時があるんですけど、もうそういうのがなくて、
はい、
すごいこう、純度の高い石原さんの写真がいっぱい出てきたページがあって、
はい、
超幸せなひとときを過ごしましたが、
はい、
今日収録じゃなきゃよかったのにって思った。
思うほど。はい。よかったね。はい、
まあ、だから、半助さんが多分それを言うと思ったんで、僕、うん、今日の楽曲を選んでるんですよ。
ああ、どうして石原さとみを好きになってしまったんだろう。
っていうこと、
はい。そうです。それを念頭に置き、選び、どう絡ませようかっていうので、僕、今回3日間ぐらいずっと考えてましたから。
そうでしたか。
はい。
お気を使わせて。
バレバレのボロボロやったわけやね。
多分、半助さんがこのことは、トピックにするに違いないと思ってましたので
もうバレバレだったので、いやー、まあでもショックでしたね。多分石原さとみロスな方がいっぱいいるんじゃないかな。
ロスっていうか別に消えてなくなるわけじゃないですからね、
いやもそもそもあなた手にしてないしゲットしてないし
そうだね、はい、もうちょっとこれぐらいしておきましょう。
はい、
はい、でメールフォームの方に、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まーさんからいただきました。
ありがとうございます。
元気されてますか？まーです。今年5キロ痩せたいと一度目のメールを送らせてもらってから半年。ムーバレックスを始めて半年。8月には9キロ減まで行きました。
すごい。
すごいよね。うん、僕が9キロだったら多分、なんか、あるわけじゃないですか。9キロぐらい余裕でくっついてるもんが。
うん、南極の氷が溶ける理論ですね。
マーさんに9キロも取る部分あったのっていう感じが。8月より今はプラス2キロぐらいで落ち着いています。痩せたらあかんと言われた時よりマイナス1キロ減りました。痩せ気味に入りますがガリガリではないです。どちらかというと足が筋肉でしっかりな感じです。
すごい。
筋肉でハテナついてるんですけど、筋肉以外ついてるわけがないじゃないですかって感じしません？
まさかね。
贅肉で何十キロも走れるわけがないじゃんっていう、ハテナはいらないと思います。
はい。
で、大食いの私ですが、メインより大きいお皿のサラダを必ず食べる。白菜煮物を作ってもサラダは食べたい。キャベツのサラダが一番好きです。肉食で好物は鶏の胸肉。
お、
7、8割は鶏胸肉。すごい高い確率ですね。鉄尾さんの食事の内容を聞いて、焼肉はハラミ好きで、焼肉と痩せるとラッキーな食事になっている気がしました。ちなみにワインは1本です。
すごい。
はいじゃないんだね。何杯とか。
そうですね。はいはいはい。
本単位で。8月頃はウエスト57センチ、下腹62センチとお腹ぺったんこに初めてなりました。
おめでとうございます。
ですが、最近ライダウンペダリングをサボり気味だからか、骨盤の角度などが原因なのか、最近お腹が出てきました。あと少しお腹だけへこましたいです。よろしくお願いします。ということで、まさかいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
大変ですね、永井さん。
なぜですか？
まーさんのお腹さらにへこませてくれと。なんかすげえ無茶ぶり来てますけど。
これでも今いただいたメールだけで考えたら、
うん。
あと少しだけお腹だけへこませたいです。よろしくお願いしますってあるじゃないですか。
うん。
なんか僕、ご祈祷とかするだけで大丈夫なのかなってちょっと思ってるんですけど。
そうね。ほんとそんな感じ。
ほら、マーさんのこと存じ上げない方も、僕らは実際一回ですけどね、面識もありますし、
はい、
どういう形で普段お過ごしなのかっていうのもある程度教えていただいてる中なので、
うん、
もう本当にお姿が浮かんでるだけにっていう感じですけど、小柄な女性なのに、うん、ものすごく食べ、ものすごく飲み、ものすごく走る方っていう。うん、
そうね、シャープ37ダイエット、ツイッターとか見ていただくと、本当になんか、えっていう距離を普通にさらっと走ってきました。っていう。だって、リハビリ的ななんかランで10キロ単位だったりするわけでしょ？みたいな。ちょっと世界が違う感じの。ランナーさんです。なのでもういいんじゃねっていう感じがするんですが、でも
そんなマーさんでもまだお腹が、相対的に多分下腹だけが引っ込まなくて、うん、他が細いので目立つっていうことだとは思うんですよね、うん、
ああなるほどね。
まずそこが一つあるのと、
うん、
あと答えは半分もう知ってるじゃないですかっていうところもありますよね、
うん、
最近ライダウンペダリングをサボり気味だからかって書いてありますからこれに関してはだからだっていう話になって
て、だからです、
知っているじゃないですかっていうお話が一つと、あとただもう一つだけちょっと意識しておいていただけるとありがたいのは、
うん、
まずは本当にさっき半助さんが言われたように非常にたくさん走る方、
うん、
最終的には狭間寛平さんがやったアースマラソンとかやるんじゃないかっていうぐらい走る方なので、まあ多分ももの筋肉っていうのがどうしても硬くなりやすい、特に下腹が引っ込みづらい方っていうのは大腿直筋っていう前ももの筋肉が硬くなっていて動きが悪くて、
うん、
下腹を刺激しにくい方っていうのも実際多いんですね。
うん、
なので、その大腿直筋、いわゆる前ももの部分が伸ばせるように、しっかりストレッチとかも取り入れていっていただいて、いつもより長めに伸ばすようにしていただくと、引っ込みやすくなるんじゃないかなと思っているところもありまして、
はい。
その二つを気をつけていただき、あとは焼肉でハラミ以外のところを召し上がっていただくと、さらに痩せやすくなるんじゃないかと思っております。
ハラミダメ？
ハラミって意外と油が多いんですよ。脂質高いんです。
うん。僕もハラミ好きなので。
美味しいじゃないですか、実際。
美味しいです。
やっぱり脂質が多いんですよ。なので減らすっていうことを考えたら、ハラミじゃなくていわゆるロースの部分だったりに切り替わった方が、
うん、
脂肪を摂取しにくくはなるので、
うん、
痩せやすいかなと。ただ別に切り替えなさいって命令してるわけじゃないです。多分マサ食べた分走ってっていう形で搭載するタイプなので、
うん、
その分走ってもらえれば良いんじゃないかなというのと、せっかく走るのであれば、
うん、
ちゃんとももが柔らかくてその作用がお腹に行くことを考えて動ける方が建設的かなと思うので、
うん
うん、今一度ライダウンペダリングは頑張っていただきたいというのと、
うん、
あと前ももをしっかり伸ばしていただいて動いていただくようにっていう、この2点気をつけていただくと、まさにならスルスルっと落ちていってしまうだろうなと思っているところであります。
またその経過をメールの方でよろしくお願いいたします。
もしかしたら筋肉で出てる可能性もありますからね、マーさんの場合
そうだね、ほんとそんな気がする。はい、ということで、でもね、こんだけ 走られてこんだけ、まあ、お腹ぺったんこになりましたとかってご報告いただいてるまあさんでもやっぱ気になるところがあるというぐらいなんで、まあ、本当に100人といると言いますが、僕らからするともういいじゃんっていう人からたびたびメールをいただいていますが、みんなそれぞれに悩みがあるということですので、ぜひ、ダイエットうまくいかないとか、なんかこうしたいみたいなのが、ありましたら、ぜひ、またようにメールフォームの方からください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕もじゃあお願いしようかな。長井さん、僕も痩せたいです。ということで。
ご祈祷すればいいっていう。
僕はもうそれでおしまいと。
あと何だったらちょっと軽くさするぐらいまでのところは。
温めれば大丈夫。はい。成果発表です。
よっ。痩せろ、痩せろ、痩せろ。
痩せるかな。前回から言うと2週間。
はい。
なります、はい。宣言。ウォーキング6回。SER12 回。ムーバーレックスミッション1が1回。で、プッシュアップ16セット。チンニングは0のブルガリアンスクワットを10の8回という宣言でした。
あ、
宣言ですよ。宣言です。わけではございません。で、実績ですが、ウォーキングは3回。代わりに自転車で仕事に行って往復1時間を3回。なので、まあ、6回達成。
お
めでとうございます。
おめでとうございます。
で、14日間のうちの3日だから、SER が1個マイナスでした。実績11回。
うん、惜しい。
なんかね、慌ててる時にやっぱり忘れちゃう。1回はもう、あ、でもちょっと今、すぐ出なきゃっていうので、1回は分かってるんですが、2回は忘れてました。ということで11回でした。で、ムーバレックスミッション1が相変わらずできませんでした。やっぱお家での時間ができない。ちょっと考えます。で、プッシュアップミッション5になっていたもの。まあ、筋トレですね。これが、16セットっていう宣言でした。で、限界までやるようになったので、
うん、
やってみたところ、16セットできず、あ、この16セットの宣言は、まあ、1日2回やるのが基本みたいなイメージだったんですけど、
うん、
限界までやるようになったら、やっぱり2回がなかなかできない。セットやるので、という感じになってしまうことが多くて、実績は14セット。
お。
ただ、回数はまあ限界までやるようになったので、先週の実績数は1週間分だったので、それを掛けにして比較してみましたが、どれも増えてます。で、
すごい。
来週は今週より多くやるっていう宣言。セット数での宣言がちょっともう難しいかなっていう。
うんうん、
なので、まあ、やった回数を、まあ今週より多い回数頑張ろうと。
すごい。
まあ、限界をやるので、限界の数を毎回、こう、一回でも多くできるようにという感じでやっていきたいと思います。
お疲れ様です。
という感じでございました。前回ご紹介した計測値が2020年9月22日の計測した数値でございます。体重が 92.2 キロでした。
はい。
今週、20年10月6日の計測です。 最中です。
はい。
じゃん。91.3キロ。
おお。0.9kg の大減量です。
ありがとうございます。
おめでとうございます。ほら、ご祈祷の効果が。
すごい。一応まあ毎年恒例なのでこの季節。
うん。
ハンスケ94kg まで。あと 2.7kg。
いや。
遠くなったじゃないですか。遠くなったじゃないですか。
いや、遠くなったんですけど、いや、意外とね、なんですよ。ちょっと怖いなっていうのは。
いや、意外とじゃなくて、もう、この3人は行くときはすぐ行くぐらいは知ってるよ。
あ、知ってるか。
しかも今年は、スタート地がかなり94に近いところから始まってるから、もう、
そうなんですよね。
94をスポーン超えるぐらいはあり得ると思ってるよ。
だよね。
でしょ？
だからその恐怖感が、もうずっとある感じ。なんか、そう。去年は80キロ台ぐらいからぐいぐい来てたからね。
80で大丈夫だろうって言ってるのに、あれ94に行っちゃうから呪いだったのに、もう今は、半歩とは言わないけど、一歩外に出たら94に行ける位置にいるんだから、それが、はい。はい。
なので、超怖い、日々でございます。
俺に94を意識させないでくれと言いたいわけですね。
そうです。なんか、もう、一瞬でも忘れたいっていうぐらい、なんか体重計測するたびにドキドキしてる。っていうのとね、体脂肪はやっぱり全然減らなくて、っていうことは、筋肉がついてて体重が上がってるわけじゃねえんだなっていうのは。
今頃気づいたか。
っていう体脂肪です。前回の体脂肪が 28.0% でした。今週の体脂肪です。
はい。
じゃん。28.4%。
0.4% の増量です。
お疲れ様です。
変ないんですよ。俺が。体重はね、今回の2週間の中で言うと 90.8 があったんですよ。
お
う。うわーって思うじゃないですか。体脂肪はね、っていう。感じです。ウエストです。
はい、
前回ご紹介したウエストが 107.0cm でした。
はい。
今週のウエストです。じゃん。105.0。
お、素晴らしい。2.0cm の大減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。どこまで喜んでいいのかちょっと不安ですけど、なんか。あんまりギッタンバッコンしてなかったから、これぐらい増えたらすごい喜んでたんですけど、前回プラス 3.5 とか出てきてるじゃないですか、うんうん。なんか体質が変わっているのかなっていう不安があって、
うん、
この 2.0 を素直に喜べない。っていう不安だらけな、もやもやだらけな感じでした。
まあ、石原さとみロスとか言うぐらいの人はもっと減ってるんじゃないの、ゲストに。
だからあまり影響がないんだな。
食欲減ったりしてないしね。
あ、減るでしょ、普通そういう人は。
そうだよね。
一日何も食べてないとかさ。
そういう方いらっしゃるかもしれないですよね、本当にね。
いらっしゃるでしょう。
食事で言うと。
こんなにラーメンや餃子はアイスの実は多くないんじゃないんですか？
アイスの実ね。これは期間限定なのでしょうがないんですけど。まあでもメイプルブリオッシュを最近また入手できるようになりまして、ちょいちょい挟んでおります。
はあ、あとすいません、先週から前回から2週間ローズネットクッキー、
うん、
ハンスケさんが、ま、マンハッタンの代わりになるんじゃないかと、うん、ジェネリックマンハッタンになるんじゃないかと、うんうん、そして花子様から最高級のカロリーだよと教えていただかれ、いただいた、
うん、
山崎パンのローズネットクッキーを福岡で探してるんですけど、全然ない、見つからない。
あ、そうなんですか。
はい。
やっぱ地域によってあれがあるんですね。でもね、言うたらこっちでも見なくなったかな。 あれ以来僕見てないかも。 まあ意識して探してはいないんですけど、見かけたら、あ、これカロリーのねって思ってみるんだと思うんですけど、見ないんですよね。もしかしたら、どっか旅に出てるのかもしれないので、見かけた方はぜひ、手に取ってあげてください。
はい。前回のアフィリエイトのところに貼ってもらいましたが、アマゾンで調べると、その弱みを握ってか送料すごく高く取られて。
うん、そうなんだよね。ラーメンもそうだけど、ね、送料が高かったり、単価がすごい高かったりするので、まあ、バナーは貼るんですけど、まあ、眺める程度にしていただいて、絶対ポチリは慎重にしていただければと。
はい。
はい。ということで、まあ僕は、もう、石原さとみさんが結婚してしまったので、ちょっとしばらくお休みしたいと思います。
何をお休みするんですか？
哲夫さんの動く番です。よろしくお願いします。
はあ、はい。もう私なんですか？
いや、もうね、はい、優等生ターンをお返ししようかなと。
え？
そう、ファーストシーズン聞いてくださってた方はご存知かと思いますが、
はい。
優等生は哲夫さんの役なんですよ。
はい？
なので、前半頑張りましたけど、後半はまた戻しましょう。哲夫さんが動く。で、僕がその分の食べるということで、来週から役割分担チェンジです。よろしくお願いします。
いや、よろしくされませんけど、なんか血迷ったか脳みそがひっくり返ったかなんかなさっておられるぐらい石原さとみさんがショックだったんだろう
なと。ショックですね。はい、
そうです。今までじゃあ食べてなかったみたいな話になってますけどもね。
そうですね。
あ、そうですね。そうですね。
はい。じゃあ、哲夫です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今の優等生のお言葉をすぐ返すようで、なんですが、この2週間ボロボロでした。何も動いてない感じ。
やっぱ収録ないとそうなるのね。はい。やっぱな。
ハンスケさん、前回の最後に、収録が、番組聞いてる方はご存知でしょうが、収録がないと哲夫さんは、カッコですよねって言ったのは動かないっていう話だったんだよね。
そうです。
先週の後半で気づきましたよ。もうその通り、その時にはもうすでに1週間を過ぎ。ということで、配信遅くなったのは私の編集が遅かったせいで申し訳ございませんでした。
いえいえ。
はい、もうですね。
いや、ほんと収録がないとあれなんだよ。
ほんとそうですね。
そこからの良さが裏目に出るみたいな。
もうまさにそんな感じ。の上に編集が終わってないみたいな感じになって、2週間でウォーキングは1回かな、今日さっきから慌てて駆け込んできました。
駆け込み、はい、いや、でも4日も動いてないの、
え、
あれは違う、いや、
あ、そっか、そうだ、10、あ、
動いてるよ、あるよ、
2回だ、10月1日、半助さんが打ちひしがれている時に、
うん、
はい、これ編集が終わった日だったんで、確か一人打ち上げで、
うん、
ウォーキングしました。
はい。おー、すごい、打ち上げで歩くんだ。偉いです。
打ち上げ会場が、で、カツ丼とミニ、カツ丼セットを食べたかったので、そこまで歩いたというだけで、はい、カツ丼セットのが大事でした。
なるほどね。はい、そっちがメイン。
はい。これと今日の2回か、ウォーキングは。
この途中の。
途中はウォークです。
え、どれ？
3 日と4日はウォークなので、ムーバレックスもやってないし、ただちょっと歩いたというだけです。
その違いがあったんです
か？はい。
はい。
ぐらいで、もう。
でも 1.5 キロ歩いてんじゃないですか？
まあもう買い物がてらとかそんなもんだから、なので、書かなくはないけれども、ウォーキングとは言えないなという、有酸素運動には入れられないなという感じなので、もう宣言なんか、とにかく、もう全部守れてない。ごめん。以上。です。はい、食事は楽しみました。楽しんでないことがないね、俺はね。すいません。はい。食事の優等生、ある意味優等生なのかもしれませんが、永井先生のご推薦の炊き込みご飯、新しいおかまでしっかり秋の
いますね。
はい。秋のキノコ、ハンスケさん大嫌いなキノコで、ちょっとエリンギを入れて松茸風に見えるようなキノコご飯。
ああ、なるほど。
はい。
ほうほうほう。
あとは味噌汁を豚汁。すみません、福岡は豚汁というので豚汁。
はい。
で野菜もりもりという感じでサラダだけじゃなくてそういうところで野菜を取っております。
おう。
で最後今日はマーさんおすすめの、あ、マーさん鶏胸って言われたよね。鶏ももで照り焼きにしました今日は。
ああ、うまそう。
はい。これ綺麗に焼けてるでしょ。
うん、美味しそう。
あのこれもですね何度も言ってる樋口先生のレシピで、照り焼きを綺麗に焼くには、
お。
これ無料記事だったからいいと思うんだけど、イタリアかなんかでブロック焼きっていうのがあるんだって。
ほう。
ももの、皮の面がありますよね。これを最初に焼きます。うん、でも、デコボコしてるじゃないですか、
うん、
大抵、
うん。
だから、綺麗に乗せてるだけじゃダメじゃない、
うん、
ということなので、1kg ぐらいのブロックを乗せるんだって。
はいはいはい。
重すぎると肉汁が出るけど、軽すぎるとペタッといかないから焼き目がつかない。
ほうほうほう。
で、ブロックは、まあ、日本はあんまり手に入らないし、綺麗でもないので、クッキングペーパーを引いて、鍋で、僕は水を 700ml ぐらい入れた状態で、上で重しで7分焼くんですよ。
なるほど。
そうすると、綺麗な盛り上がってるとこ、焦げ目が、焼き目がついてるでしょ。
ほうほうほう。
はい、というあたりで見栄えもよく楽しませていただいております。さらに、今日の永井先生のお言葉を見抜かれ、見たときに俺が見抜かれたかなと思ったように新米をいただきまして、
うん、
さらにうまくなったよ。はい、
いいですね。
はい、ということで楽しませていただきました。
僕はこの一番最初のホットサンドの、
はい、さすが
これうまそう。
はあ、さすが、ですね、私、野外が大嫌いで、キャンプ、自分では絶対しないんですが、自宅がいつの間にかキャンプになっておりまして、前もご紹介した、
ね、そうだよね、
寝袋だったりとかも含めてなんですけど、あとスキレットとか、ダッチオーブンとか、鉄フライパンとか、だんだんそういう感じになってきました。で、ホットプレ、ホットサンドメーカー。
うん。
なんかたい焼きかなんか作るように、こう、鉄板を、挟むような感じね、鉄板で挟んで焼くようなやつを2017年ぐらいに最初買ったんですよ、
うん、
でこれをちっちゃいフライパン代わりにしようと、ちょっとウインナー茹でる時とか卵焼きしたりするようにとかいうやつを買って、
うん、
でちっちゃすぎてダメで、もう一旦大きくして3代目、
うん、
和平フレイズのホットサンドメーカー、うん、ホットサンドパン、これの大きめのやつにしました。
大きめ、
これがすごく良かった。
お
ー、はい、ネットでリロ氏、リロカタカナで書かれて氏は何々さんっていう意味の氏、
おうおう、
で平成生まれの若い方で、一人キャンプというか一人ハンティングとかもお好きな方がこういう出先でホットサンドメーカーにただ肉を入れてシーズニング振って焼いて、うん、そしてビール飲むだけの動画みたいなのをされて、それで
最後パシュッと開けて、
そうそう、で、
はいはいはい、サム
ザンプみたいな、
はいはいはいはい、
あれでホットサンドが売り上げ10倍になったっていう話らしいですけど、
はい、
その方の大きめサンドっていうやつに変えました。やっぱいいわ、これが大きい方が。はい。ただ、当初僕は IH の方をメインに使ってたので、IH が使えるホットサンドパンって少ないんですよ。
はいはいはい。
だったんですが、もう、ちょっと IH と、カセットコンロの2台状態にしたので、うん、もうガス火、IH 専用じゃなくても OK にしたのもあり、これを1個入れた方がすごく良くなりまして、うんうん、もうフライパン代わりとか、ちっちゃいオーブンですよね。熱風、うんうんうん、密閉して熱風で調理するということで。
ああ、そういうことか。
はい。なるほどね。ちっちゃいオーブンものはこれでいいんですよ。
はいはいはいはい、
うん、だから僕でも一人暮らしした時から最初からオーブンもできるレンジもできるやつを買ってたけど、もう壊れてレンジしか機能がない、レンジ機能しかない安いやつとオーブンをもうこれでや、うん、ダッチオーブンかこれでやるような感じにしてるんです。
なるほどね、そういうことか、うん、考え方だね。なんかそういう発想がなかった。単純にホットサンド作るっていうあれしかなかったから、
うん、ホットサンドだと僕もそんなに食べないんですけど、ちっちゃいオーブンと思えば、うん、まあ、餃子もできるし、
うん、
トーストもこれで本当にうまく焼けるし、
うん、
はい、そして
その動画でもすごいいろんなもの焼いてます
ね。焼いてらっしゃいますよね、はい、うん、で半助さんが最初に気づいていただいたお好み焼き、うん、広島風お好み焼きを作るときにフライパンでひっくり返さなくてももうこれひっくり返しやすいじゃないですか、
うんうんうんうん、
ということでこれでお好み焼きをやったと。
なるほどね。
はい。もううちがどんどんキャンプ道具になってきております。
いやー、そんでなんかもう美味しそうなのばっかりだからね。
お、ありがとうございます。
これは、てかこの肉もすげえし。
あ、また、はい、ステーキをさせていただきました。てかもう2週間だい？今日収録日2週間、なんかついこの前やったような気がすると思ったけど、自分のこの食べ物の記録を見ると、ステーキやったのだいぶ前のような気がする
んですよ。ね、そろそろやらないといけない感じ。
そうですね、はい。やりますよ。やりますよ、
ね。まあ、っていう、まあ僕の食事が動きそうなところを言っておりますが、でも先ほどね、お話にありました、炊き込みご飯が。
はい。
一時に比べるとまた比率が戻ってきたというか、
まあ、
その豚汁とか、はい、その野菜系の比率も上がってきてるだけだし、
はい。
でも楽しんでるというだけあって、麺類ありの、な感じもしますが、でもなんかやっぱいいくなってる気がするね。
ありがとうございます。さあ、半助さんの、その審美眼は正しいかどうか。
そうですね。
はい。
はい。
半助さんの見立ては正しいんでしょう、はい、そうじゃなかったら責任を取っていただきたいと思います。成果です、はい。前回ご紹介した体重が 86.8kg でした。
はい。
今週は、じゃん !87.4!
0.6kg の増量です
。お疲れ様です。
お疲れ様です。増えてこんなに嬉しいと思ったのは初めてでした。ハンスケさんにどう責任を取ってもらいましょう。でも体脂肪は合ってるでしょう。体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 31.9% でした。今週は、じゃん
!32.1!0.2% の、0.2% の増量です。言えない。
増量です。
お疲れ様です。
どう責任を取っていただけるんでしょう。賠償と謝罪を求めたいと思いますが、でもウエストはやっぱね、半助さんの見立ては正しいでしょうから、目は節穴じゃないでしょうから、ウエストぐらいは合ってるっていうのを見抜かれたんだと思います。前回ご紹介したウエストは 98.9cm でした。今週はじゃん 99.2!
きた、 0.3cm 増量です。
い
や、僕の94キロもあれですけど、哲夫さんのウエスト見けた、おいで、おいで、こっちよ。
それよりもなんか、
うん、もうちょっとで見けた。
責任取ってもらえるって方が嬉しいような気がしてるのはアホな証拠だと思いますが、動いてないから絶対出るわけないって。
いや、そういうことね。もうでも、なんか一時さ、すごくそのまあ、肉もありのオイリーなものが多くて、
はい、
炊き込みがなくて、でこの小皿サラダがなかった、なんか一時すごいなっていう、
まあ、小皿サラダはなかったですもんね、はい、
っていうところからすると、まあ小皿サラダがもう定期的についてる感じだし、炊き込みもあるし、野菜の率がやっぱり上がってるよね。なんかすごいなぁと思って拝見しました。
まあ、ハンスケは当てにならんちことやね。
はい。はい、ということで。
ちっちゃな期待をありがとうございますなんですが、すいません、ちょっと1点。前回ご紹介させていただきました、はい、シティハンター。
はいはい。
はい。フランス人のシティハンター好きの方が作ったやつが面白かったので、字幕版も借りてみました。
そう。
まず、それして面白かったのでいろいろ調べたところ、シティハンター、うん、フランスで人気だったらしいんですね。
ほうほうほう。
20年ぐらい前、
うん、
で、フランスの、あ、日本のアニメが、ある時間帯、うん、子供が見る時間帯に大量投入されてた時期が10年ぐらいあったんだって。
はいはいはいはい。
で、どんなアニメも、
うん、
とにかく、今みたいに、
うん、
ちびちゃん向け、小学校高学年向け、大人向けみたいなアニメの時間、区別がなかったらしいので、もうアニメは子供が見るもの、うん、ということだったので、うん、シティハンターとかは、
うん、
ご存じない若い方いらっしゃるよね、イケメンのかっこいい街の殺し屋、
うん、
トラブルバスターの、なぜか日本なのにピストルの腕前がいいサイバリョウっていう人が、いるんですけど、かっこいいけど、まあ、イタリアチックというかフランスチックというか女性に目がなくて、すぐエッチしたくなるっていうキャラクターなんだよね。
うんうん、
で、その、エッチなシーンとかを全部カットされてるんだって。
へぇー。もっこりがないんだ。
ないんだって。で、ホテルに行こうとかいう話を、ベジタブルレストランに行こうって言ってるセリフに書き換わったりしてるぐらいなんだって。
へぇー、それはすごいな。
それ通信やろみたいな感じ。
おぉ。
ぐらいなのに人気だったんだって。
へ、
だからそう思ってみると、ちゃんと原作の、その、女性に対して、エロエロなところとかしっかり入ってるんですよ。むしろ日本版に忠実って感じだったみたい。
ああ、この、実写版
は？はい、フランス人の
実写版。はいはいはいはい。
というのを後で気づいたくらいでした。で、向こうは、向こうでは、サエバリョウという役名のところが、ニッキー・ラーソン。という主人公の名前に変わってて、番組名もニッキー・ラーソンという番組だったんだって。はい。で、その時のエンディングテーマは、日本のゲットワイルドじゃなくて、もう、あのね、ジャッキー・チェーンの時代の香港映画かみたいな感じでね、ニッキー・ラーソン、ニッキー・ラーソンって言うとコーラスの後に、トントントントントントントンとかいう感じで、初めてフランス語と中国語が似たって本当に思ったの。
おー。
なんとなく雰囲気伝わりますか？すいません、歌が下手で。
あれにかかりそうな。
あ、すいません、歌が下手なのにあれなんですけども、そういう歌だったみたい。で、
はい、
吹き替え版はちゃんと終わりの、いかにも終わるぞっていうところ、しかもそのちょっと前に、しらけるっていうシーンがあったら、ちゃんと後ろカーってカラスが飛んでいくんですよ。はい。それをやって、そして、なんか最後もう一回失礼なこと言って、香織さんが100トンって書かれたハンマーを持って、何言っとんじゃーっていうところでゲットワイルドがかかる。
はいはいはい、はい。
で、ちゃんと1番全部終わった後に、もうエンディングになって、うん、スタッフスクロールが黒バックで白い文字が流れてるとこに、さっきのニキローソンが入ってたんです。
へぇ
ー。で、ハンスケさん気にされてた字幕版どうなってるかっていうと、やっぱその、いかにもっていうところでゲットワイルドになってたんですよ。だからそこも日本リスペクト。
お
ぉ。多分向こうの方だったら何じゃこの歌になってるはずなんだよね。
ああ、そうだよね。
うん。でも、イントロがあって、一番の本当にワンフレーズ。
うん。
アスファルトを切り裂いて、タタタタタタタタタタタってもう終わるの。
あ、そうなんだ。
もう歌としては本当一節だけでしょ、頭の。で、そこでまだスタッフロールになってないところで、ニキローソン、ニキローソンになってて、やっぱエンディングはこれでしょっていう感じなんだろうけど、逆に言うとそこまでして日本側に合わせてくれてたっていうやつで面白かったです。
なるほどね。
はい。で、アニメ版、
うん、
一番最初の1986年ぐらいのやつ、シーズン1のやつの1話目だけが無料だったんですよ。Amazon プライムビデオのドラマのやつで。はい。そして、かけたらオープニングが、シティハンター愛を消えないで、という曲で、なんかこのタイトル見たことあるぞと思ったら、ですね、ボーカリストが小比類巻薫さん。
懐かしい名前だね。
あ、はい。もう、40オーバーじ じゃないと分かんないよね。
でしょうね、きっとね。
40度前半だと分かんないかもしれないね。はい。ですね、今も活動されてるコヒルマカウルさんという実力発信家。
うんうん、
今で言ったらミーシャさんとか、ああいうこう、ソウルフルな。
ああ、はいはいはい、そうかも
しれない。海外に通用する、実際にプリンスとかと共作されたりしてるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。
へえ。
の、こう、走りの方で、
うんうん、
おられて、その方がオープニング曲、そしてエンディングテーマがゲットワイルド DM ネットワークだったんです。
うんうんうん。
で、その曲、コヒルマカオルさんのシティハンター、愛を消えないで、という曲を書かれたのが、うん、私が大変お世話になった大内義明さんという方の曲だったんですよ。
うん、
おお、
はい。大内義明さんが、私が前住んでた北九州市ご出身で、うんうん、北九州市の時は私全然存じ上げなくても気がついたらメジャーデビューされてて、うん、あ、北九州出身だったのねぐらいだったんですけども、二人組でデビューされて、そしてすぐ作家活動の方に入られて、それで有名な代表曲がこのシティハンターで、
うん、
その後あのボーカリストとして藤谷美和子さんとデュエットで愛が生まれた日。
ああ、それは聞いたことある気がする。
あ、本当ですか。
うん、
とされたりして紅白にも出られたりしてたんです。
うん、
で、メジャーレベル契約が切れて1997年か8年ぐらいに北九州市に帰ってこられて音楽事務所を立ち上げられて、そして音楽スクールを立ち上げた時の私、うん、コンピュー DTM 関係の講師で初めてお会いして雇っていただいたんです。
うん、
はい。で、向こうのスタッフの方に大内さんが裏切られたりして、北九州でも事務所を立て直すぞと。最初は東京事務所のまんまで東京と北九州を半分半分のつもりだったのに、ちょっとトラブルがありまして、北九州で事務所作るぞってなって、それから講師からステップアップというか、で、事務所の立ち上げスタッフまでやったんですよ。
はいはいはいはい。
で、3年ぐらい、もうみっちり、大内さんの番組を RKB こちらの地元のラジオとかで番組してたやつをもう今まさにポッドキャスト編集してるみたいに収録したやつを編集して納品したりとか、
はい、そうなんですか。
はい。あと大内さんの事務所のマネージャー的な一部もやったりしたので、何が言いたいかというとプロフィール文章をもう超短いやつから A4 2枚ぐらいのサイズからもうでかいフルのやつを切ったり貼ったりしながらプロフィールをいつも作ってたんです。その時に代表曲で言えるのが愛が生まれた人、このシティハンター愛を消えないでだったんですよ。
はいはいはい。
もう何十回何百回って書いときながら、こっちは僕アニメを見てなくて聞いてなくて、曲は初めましてという感じだったんです。
なるほど。
はい。そしてウィキペディアを調べると、うん、シティハンターの中で1回だけ大内さんが歌ってる曲が BGM になってるってあったので、
おお、
300円払ってアニメのその第5話に歌ってるらしいというのがあって、5話のやつを300円払って買って、途中一箇所だけ大内さんのハミングみたいなやつしか聞こえなかったけど、声で歌っていらっしゃるのを聞いて、あー、ご無沙汰しておりますと。
へ
ぇー。大内さんっぽい曲でした。
おぉ。
はい。あと私たち世代だと、コヒルイ・マキカオルさんで、結婚物語のテーマになったホールド・オン・ミー。
うんうんうんうんうん。
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ。
代表曲なんじゃない？
はい。
てか僕はすぐわかるのはその曲だな。
あ、ありがとうございます。はい。それとか、あとはTDK のカセットテープの CM だった Together とかね。そこらあたりは全部大内さんの曲だったんです。
へ
ぇー。ということで、もうご無沙汰しておりますというのと、はい。これを触れ、お世話になっときながらこれを触れないのは失礼だったなという点ですごく反省しておりましたということです。
聞
いてあげてください。
ちょっと5話気になります。
はい。ちょびっと、ほとんどわかんないぐらいだから5話はいいよ。
あ、そうな
ん。うん、
知ってる人じゃないとわかんないぐらいのレベル。
うんうんうん。しっかり、しっかりも流れてなかったから。一回目僕通り過ぎたもん。
そうか。あれ？
ないやんみたいな感じで。だから BGM は、だから逆に書かれた人はよっぽど詳しくてお好きな方だったんだろうなって
。ああ、そういうことですよね。
気づかない。
気づけるっていう。
はい。 とてもボーカリストとして歌はおそらく好みがあるじゃないですか、うんうん、なんだけどボーカリストとしてはすごい上手い方で、
うん、
あの愛が生まれた日とかもハモリめっちゃ難しいでしょあれ。
そうですね、
なんですよ。ただね愛が生まれた日はあれ大内さんの曲じゃないんですよね。
あ、そうなの。
はい、作詞が秋元康さんだし曲もなんか違ってちょっと、
そういうことなんだ。
まあでもご本人のメロディーっぽくないといえばないですものね、あの曲は。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。はい、という私がお世話になった大内さんの関わってたシティハンターでした。
うん、
はい、
行ってみよう。
はい、今はもう100円じゃなくなっていますが、よかったら、うん、知らない人でも楽しめるシティハンターの、フランス語バージョン、
うん、
です。ということで先週の続きでちょっとこれだけ言わせていただきたかったです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ということでパーフェクトです。お疲れ様でした。
はい
はい、まあでもプリエさんのハンスケさんが書評を述べたみたいな感じになってるので、そうやったら僕からもちょこっとだけ
同じことでもいいんでハンスケから言われる、長井先生から言われたい。
いや、多分、ね、はい、今のお食事に対して例えば3食召し上がるとしましょうと、
はい、
で3食食べるのを、まあ、1日の 100% と考えると、まあ、大体1食は 33% 割ぐらいの感じになるじゃないですか、
うんうん、
はい、
でそのうちの、そうだな、1日で言うと 20% または 25% ぐらいの割合、
はい、
なので1回のお食事で言うと、まあ、8% から1割弱ぐらいの感じに、
うん、
ミドルの野菜が増えると減ると思います、体重は。
へ
え、
はい、
今で考えると多分炭水化物に対して食物繊維の量が不足してるんですね、
はい、
多分炊き込みご飯の力を借りてもまだ少し不足してる感じなので、
はい、
多分そこは緑の野菜で補えると体重としては落ちやすくなるかなと思って拝見しておりました。
はい、
なんで全体の中2割が野菜で占められると変わってくるかなと思うので、
うんうん、
ちょっと食べ物の量なのに数字のパーセントで話すのは非常に抽象的で難しいなと思いながらのお話ではあるんですが、
はい、
明日からでもちょっと緑のものを、そうですね、添えていただきながらのお食事になると、
はい、
良いかなというのと、あとはもうキノコの蒸し野菜みたいなものを独自で食事の一番最初に召し上がっていただいて、
はい、
血糖値の上昇を抑えていくっていうことができると食事を楽しみながら体重減らしやすいかなと思ってるんですね。
はい、
うん
うん、食事の一番最初に少し食物繊維を入れていただくっていうのを組み入れていただけると、はい、食事だけでもまだ減る余地があるかなと思っていますので、
はい、
もし可能であればそこをちょっとトライしていただけると、
はい、
良いかなと思っております。
はい、そうさせていただきます。
いいですよね、キノコ使えるからね。
おう、はい、キノコに対して悪口を言わなくなった。
うん、いや、うん、いや、うん、いや、悪口は言わないですよ。
毒キノコとか言うあれのどこが悪口じゃないと言えるんですか。
まあでも本当にキノコね、食べれる方はうまく利用していただいて。
あとほら、ハンスケさんみたいにキノコを好きじゃない方に関しては、
はい、
もう、ごぼうとかをかじってもらえるといいと思います。
ああ。そうですね。ごぼうは僕好きなので、ごぼう積極的に。
一日一本とか召し上がってましたよね、粉瘤ができてた頃。
そうでしたっけ。なんかあったね、そういうのは。そういう
の
は
あった。シーズン1の頃に。
あれ、どうなって
僕の頭の中で粉瘤を突き破ってごぼうが生えてくるみたいな。って言ったら、ハンスケさんが、あ、いいね、食べ放題になるんだね、とか言って、この人と話してもダメだと思った。
そんなこと言ってましたか。
はい。
まあでも、そう言われると、ごぼう最近、
てないや。あ、ごぼう取り入れます。
はい。
はい。ぜひ、おやつにかじるでもよし。
はい。
そう、ちょっとキノコがっていうことであれば、ごぼうで、食物繊維っていう部分なんですけどね、一番は。ちょっと調整していただけると良いのかなと思っております。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今週も無事、成果発表ができましたが、本日の収録、まあ2週間間が空いたということもあり、10月6日の火曜日です。
はい。
10月です。
はい。
なんとも思わず10月になったんですけど、
え？
4 分の3終わったんですね、もう今年も。
はい。
あと4分の1しかないんです。あと135日です、今年。
嘘？僕85日と計算されてますけど。
あれ？嘘？
135 って言うと3分の1ぐらい残ってないですか？
あれ？俺何の計算をしたんだろう。85ですか？あと。
はい、2020年の12月31日まであと85と。
50日も違うでしょ。はい。
だって135日っていうことは、4ヶ月ぐらいありますからね。
うん、今日が2020年の1月1日からか、1月1日から数えて280日目。と出てます。
あと85日だそう。いや、135あるとばっかり思ってたんだけど、それもないのか。
それも、それすらないという。あ、やっぱ85だよ。365-280 は。
ああ、そうですよね。そうだよね。135あったら3分の1ぐらいです。
ああその微妙なずれ方。はい。
ということで、いや、なんかもうやり残したことは、って思ったんですけど、イベント言うてたのっていつでしたっけ？あれコロナ出てすぐぐらいだったんですよ。
ああ。
ねえ、まあそこから、ちょっとやばいかもねっていうので、まあ、一旦、エンディングという形にさせてもらっていたんですが、まあそこからあれあれと非常事態宣言まで出のっていうところで結局そのイベントができてなかったと。
はい。
ということで、残り4分の1しかありませんが何かできないかなと。
はい。
いうことで、まあさすがにね、あってっていうのはなかなか難しいので、オンラインでなんかできないかなって、まあ当初もね、そういう話はしていましたが、
はい。
オンラインで何かどうだろうと思っているんですが、お二人はそれに対してどんな感じのイメージをお持ちですか？永井さんはどうでしょう。
今のは、この、ハンスケさんが僕とオンラインで会いませんかって言ってる感じです
か。いやいやいや。この3人だったらまあね、すぐにでもっていう感じなんですけど。まあせっかくなので、この番組をお聞きの皆様と、私たち3人と、ということで、何かできないかなと、ということなんですが。
はい。
はい。
僕はでも普段自分の最近のお仕事でも、
うん、
オンラインで、それこそ、個人個人メニューを作って、
うん、
ダイエットのお手伝いさせていただいたりする機会も増えてきたので、
ちょっと
はいはい
はい。はい。まあだからそういった意味では、なかなか、ね、メッセージをいただいたりすることができても、直接いろんなやり取りをする機会って本当に数少ないので、
うんうん、
できたらすごく楽しいなと思いますよね。
哲夫さんどうですか？
はい、僕からすると忘年会という言葉が大好きな半助さんが
今年どうなるんですかね。
今年も今もまだ忘年会という言葉は大好きですか？
大好きです。まあどうなるんだろうというのはありますけど、うん、特に、
はい、
僕も何回かお話ししてるかもしれませんが、年に2回か3回しかお酒飲むことがないんですよ。
お
夏、あ と。
夏？は
い。なんていうの？初期払い的なもの、はい、と、新年会、じゃあ忘年会はなくて新年会か。
はいはい。
なので、まあその2回。はい、で、まあ春先にもう1回なんかそういう機会があるかないか。なので2回とか3回ぐらいなんですよ。
はい。
で、新年会が、なんか、ずれ込んでも、そのコロナの、あれに引っかかってしまい、なくなり、
うん、
夏の初期払いもなくなり、
お今年まだ飲んでない
飲んでないですね。
お
一滴も飲んでないんじゃないですか？
へぇ
っていう感じなので、忘年会は、超憧れのまま。
ああ。2年分熟成されてると。
いつだかなんかもういいやって言ったような気もするけど。でもやっぱ忘年会っていう響きはいいなぁと思いますね。っていう。ああまあそんなノリぐらいで何かできないかなと。
はい。
話しております。はい、で、まあさっきも言いましたが3人でっていうのはね、まあ3人は3人で。集まらなかったら3人でもいいかっていうぐらいの軽い感じでは話をしているんですが、せっかくなのでぜひ番組を聞いてみれば、どのような感じか、ぜひメールホームの方からご意見ご要望をお寄せください。メールホームの方にオンラインでの、イベントと書いてないか、オンラインでオンラインミーティングのについてご意見ご要望みたいな、カテゴリーも作っておりますので、ぜひご意見ご要望をお寄せください。
はい。
おおよそですが、11月の後半ぐらいの、日程を考えております。まあ、
それでもあと1ヶ月ちょっとなんだね。
そうなんですよね。なので。
これをしかも135日とか計算してたらもう40日ずれるとこやったよね。
完全に2021年になってますね。
これもう年明けとるやんみたいな。
なんで、まあまあ、はい。で、まあそういうぐらいの期間を考えてますので、ぜひ。今考えてるのは実際無料でございます。参加してみたいとか。肩から見てたいとか何でも構いません。はい、ぜひ原稿読みください。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
もう最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では
ありがとうございました。
ダイエットのお悩み、ご意見自慢、ご意見ご要望なども先ほどのメールフォームでもお待ちしておりますし、メールでも OK しております。tiet@p-scramble.jp あとは、まあ、#37 ダイエットで、SNS、Twitter の方に上げてください。
はい。
ということで、お届けしました。みんなのダイエット198回。お相手は半助と、
鉄内一郎と、
長井でした。
では、また次回。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。